今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校の学長矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろんなさんです。
おはようございます、
はい、おはようございます。はい、
はい、最近寒くなりましてですね、私は毎日お味噌汁を食べています。
え、あ、そうなんだ。
はい、それはなぜかというとですね、最近マイブームで、はい、卵入りのお味噌汁っていうのを発見したんですよ。
発見した、すごい。
もう十何年も知らずに生きておりましたけれども、最近そういうの知りまして、あのレシピを探したらですね、超簡単だったっていう。野菜とか、お豆腐とかですね、まあいろいろこう入れて具沢山のお味噌汁を作って、そしてなぜそれがいいかっていうと、最近私学んだ孫は優しいっていう言葉があるんですね。
孫は優しい、
知ってます？あの孫は優しいっていうのは和食の基本と言われていまして、いや私も最近まで知らなかったんですよ。どういうことかっていうと、ま、豆、ご、ごま、わ、わかめ、や、野菜、さ、魚、し、しいたけということで、まあしいたけに限らず、例えばキノコ類とかわかめに限らず、まあいろいろな海藻類とかですね、まあそういうものが入るとすごく体にいいと、あのバランスの良い食事をとれるということで、まあ、そのいろいろ具沢山のお味噌汁作ると、大体それがカバーできるっていう感じで、すごい最近ハマってるんですよ。
あ、はい、いいですね。
はい、ぜひ、
はい、試したいと思います
、はい、よかったら、
最近物をこう食べて噛むのがめんどくさくなってきて吸い込むというか楽だなと。
そうですね、あの汁だけでも飲んだら結構お腹いっぱいで、栄養もいっぱい入ってると思うので、はい、簡単だしね、
はい
はい、ちょっとぜひぜひ、
はい、アンチエイジングに
試した
いと思います
おすすめします。
ありがとうございます。はい、というわけでいろなさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケネロック法律事務所、ひばり行政少子法人、カーリパートナーズ株式会社、株式会社土地用、ミニズ内科クリニック、株式会社振興開発、三振弁当の有限会社、ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは、イミズで活躍されるハンサムウーマンシリーズ第3弾でございます。はい。射水市の観光定住課移住コーディネーターとして活躍されておられます山田夏子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、あの肩書きから射水市観光定住課移住コーディネーター山田夏子さんっていうと、はい、もうなんか本当に公務員的な雰囲気ですけどいや全然そうじゃないんです、
はい、全然そうじゃないんです
はい、あの夏子さんはもともとバンドマン、ミュージシャンで。
そうですか。
それで私は存じてたんです、
はあ、
でロマンズってバンドとロッカチェリーってバンドでアルバム出してて、
はい、
でロマンズの時に帯書きそうにリリー・フランキーさんの言葉が書いてあって、
はい、
あれ、この人の名前ついて夏子さんこんなすげえ活躍してるっていうの知ってたんですよ。知ってて、でそしたら東京で、
うん、
あのいろんな僕の音楽関係の友達と共通の友達がいっぱいいて、うん、で夏子さん情報はもう逐一入ってたんですよ
ありがとうございます
で音楽の趣味とかもよく似てて、うん、と思っていたらですね、ちょっとしばらく SNS とかでも姿見えなくなったなと思ったら、うん、お正月にですね、うん、射水市のケーブルテレビ見てたらですね着物着てるどっかで見たことあるよなと思って、あれ、これ夏子さんじゃないかなと思ってずっと見てたんですよ。
あら、
陳慶徳さんとかみんな出てて、
はい、
その話見てた時に、うん、やっぱり生田夏子って書いてあるんで、これ夏子さんやと思って ですぐこう未来創造館の方にご連絡。
そうだったんですね。
それで絶対この夏子さんにラジオ出てもらおうと思って。そこで発見見つけましたみたいな、こういきさつで今日出演していただいてるんですよ。もういろんなこうエピソードというかお話興味深い方なんです。この方
ありがとうございます。
いやいや
全部言ってくださって私から何も言わなくても全部紹介してください。
いやいやいや本当僕も興味深い人で、まず射水市に移住されたって言って、まあ、東京におられたんですけど、
う
ん
ね、
そもそもその前は富山の方ですから。
あそうでしたか。
生まれは富山市なんですよ、
はいはい、
そうなんです。で富山からそういうバンドで富山出身の人も活躍してるっていうんで、うん、富山の音楽シーンの人たちみんな知ってたんですよ、夏子さんのこと、はい、それなのに富山から行って東京に行って武蔵境にいるなと思ってたら射水市にいるんですごくびっくりして、これ射水市に移住されたいきさつってことが何ですか。
そうですね、ざっくり言うと、はい、子供が生まれたっていうのが一番大きくて、うんはい、やっぱり子供が生まれたことによって住む場所っていうのを考え直したりとか、はい、子供をこう育てていくのにここでいいんだろうか、いろんな機会とかには恵まれると思うんですけど、自分たちの収入でこう選択していくのに一番いい選択は何なんだろうっていうふうにいろいろ考えた結果、はい、一番のネックは広さ、住む場所の広さっていうのが、はい、やっぱりもうちょっと広いところに住まないといけないよね。で自分たちの年代とか、まあ、同僚とか の、うん、そのライフスタイルを見てるとやっぱり家を建て出したりとかするのに、うんうん、埼玉に引っ越したりとか、はい、東京とかの方に引っ越したりとかっていう人が多くて、うんうんうん、でもせっかく自分には田舎があるのに、うん、田舎にわざわざ新しい田舎に引っ越すっていうのはなんか違うかなと、はいはいはい、思いまして、でコロナ禍っていうこともあってあんまりこういろんなところを見て回る時間もなくて、で実家も全然帰れずにいたのもあって、
はい、
まあ、実家にこう近くて、まあ、でも新たな暮らしというか、うん、楽しく暮らせるところはあったらいいんだけどなって思った時に、うん、地域おこし協力隊っていう制度を、はいはいはい、見まして、でその中でも移住コーディネーターっていうのを募集してたんですね、射水市が、
はいはい、
でそれだったらもう移住したいっていう自分の気持ちとかがこう移住したい方のサポートに活かせるし、
はい、
でそれまで広報の仕事とかをやってたの で、
あ、
ま
あ、そうなんですか。
そういう PR とかも、はい、活かせるかもしれないと思って志望して、はい、面接みたいになっちゃいましたね。いやいや死亡しました、
死亡しましたみたいな、はい、あそうなんだ。
そうなんだ、
それで、まあ、射水市の方に移ってこられたと、
はい、
射水市は富山県の中でもベッドタウンっていうか ね、
うね、
ちょうど、はい、高岡市富山市とかに行かれる方の居住地みたいなポジションなんですけど、はい、
ね、
あの私も射水市に住んでるんでね、住みやすいですよ。
そうですね、そう聞いてきました、子育てだったら射水市がいいよって地元の人に聞いて、
うん、なんかそうですね、うん、いろなさんは全射水市住人として
、はい、ね、ついさっきまで射水市に住んでおりました、
まあ、富山県全体が住みやすいですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、射水市はすごいロケーションがいいですね、やっぱり便利で富山までも、
うん、
高岡までも、ま
あ、そうですね、
簡単に行けるっていうのが、うん、まあ、そこがすごい便利でしたね、
うん、はい、富山県全体的とにかく他県と比べたら住みよいですよ、
うん、
殺伐感もなく、
そうです ね、 ね、空がやっぱり広いなっていうのは、
あ、
まあ、東京に住んでから帰ってきてやっと分かりました、その空が広いっていう気持ちが、ずっと住んでたら比較対象がないの で、 で、ね、子供の時とかは全然感じなかったですけど、
え、3年4年目ぐらいなんですか
今ですか、21年の9月からなので2年目、
うん、目なんだ、はあ、そうなんだ、はい、じゃあ最初子供生まれた時は東京の方にいて、
あ、そうですね、生まれた時はまだ、
あ、
は
い、 その時はその時やっぱ結構あ大変だなみたいな感じだったんでしょうかね。
そうですね、まあ、0歳から結構希望の保育園に入れたもので、
はい、
まあ、それが入れてよかったって思ったんですけど、
うん、
あそしたら次小学校に行くのかあっという間なんだろうなって思って、このまま小学校入るみたいなちょっとそこでもなんか考えることがあって、
うん、
はい、結構そのやっぱりコロナっていうのもあってイベントごとが全部なくなったりとか、うん、保育園であるイベントも機会がどんどん失ってしまって、はい、いろいろ考えましたね、そういう時は。
そうですね、確かにそのコロナがあったせいでそのいろいろウェブ、ね、発達したのとか、はい、うん、その場所を選ばなくなってきたりね、
う
ん、通信がズーム
にな
ったりとか、
はい、高校の仕事も家でできるようになっちゃって、うん、
ね、
そしたらこんなに高い家賃を払ってる意味はどこにあるんだろうみたいな気持ちになっちゃいましたね、はいはい、
そうですよね、本当にこうシステムが変わったんで、うん、もう人が住むとこを選ぶことができるっていうなんか選択肢が出てきたんじゃないかなとは思いますね、はい、自分が選べるっていうことになったと思うんですよね、
うん
うん、なんかそれはいい面だし、はい、こうやって移住コーディネーターの仕事とかってなんかこれから皆さんの間口に ね、
そうですね、
ご協力できていいんじゃないかと思うんですよね、うん、ヨロナさんも移住者、
移住者ですね、私もまず、まあ、日本に移住したっていうのも大きかったですけど、私も最初富山市だったんですけど、
うんうん、
でその後射水市で10年住んでましたね、はい、
うん、
はい、まあ人間というのは何にでもなれるものなんだなっていうのが実感しました。
そうですね、
はい、
あの適応能力とか、
そうですね、
うん、でもそれすごい大事だなと思いますよね、うん、どこでも生きていけるっていうのがね、うんうん、まあ、そのコロナになったことで適応していかなければいけないっていうのは皆さんの本能で出てきたと思うし、
はい、
まあ、国を選べるようになった、国を選べるっていうことはどんどんどんどんそのカテゴリーみたいなものと区分けがあまりなくなってきてて、ジャンルとか性別とかなんか自由になってきたんじゃないかなと、発想が、富山県もこのパートナーシップ制、
ね、そうですよね、
っていう風に変わっていくんで、うん、僕も全然そういう友達とかもいますけど、うんうんうん、なんか普通ですね、うん、今では。
そうですね、
ジャンルとかカテゴリーとかなくなっていって、うん、みんな住みやすいところに住めばいいんじゃない？
そうなっていきたいですね。
ねえ、
はい、
文化ってそういう風にしてまたどんどんどんどんこう進歩っていうか進化してるんかなと思うんですけどもね、
うん、
はい、いろんなさんはご自身のご体験からはどうでしょう？
まあ人間というもので
、うん、
あの
一つです。
そうですね、同じ人間同士で普通に、うん、生きていけるんじゃないですかね、
うん
うん、どこ行っても。
そうですよね、うん、で今住んでおられるところでもご近所の方みんないい方ばっかりでしょ。
あ、いい方ばっかりで、うん、
ね、
私は本当にもうありがたいとしか思えなくて、ね、みんな協力的でいろいろ教えてくれるし、
うん、
助けてくれるし、
うん、
私は全く問題ないですね、
うん、
あのでも移住する人、特に田舎に移住する人にとって、うん、やっぱりなんかこういうコミュニティが慣れなかったりとか、いろいろマイルールみたいなあったりとか、なんかそういうのが大変ということが聞いたことがありますけれども、うん、まあ、私は個人的には特に問題ないんですが、うん、どうでしょうね。
そうですね、移住にはやっぱり、うんうん、移住失敗したっていう人も結構こうコンテンツとしてあるので、世の中に、そういうのを見て心配される方はそこをすごい心配されますし、あんまり気にしないで来ちゃったけどやっぱりなんかやり方がわからないみたいなこととか、あとは都会で当たり前のことが田舎では当たり前じゃないっていうのも聞きますし、
はい、もしそういう人が来られたらどのようなアドバイスされますか？
そうですね、まず住むところによってやっぱり伝統も文化も違うので、はい、うん、自分がしたい暮らしがどういったものなのかっていうのをまず聞き取って、うん、
はい、
でそれができそうなところとか、でもここではこういったことに気をつけなきゃいけないですよとか、そういったミスマッチをなくすお手伝いを、はい、 はい、仕事にしてます。
具体的に聞かなければならない
んですね。そうですね、かなりパーソナリティには入っていく方がミスマッチ防ぐ上では重要かなと思ってます。でも人によってはあんまりさらけ出してくださらない方ももちろんいるので、はいはい、そういった方には本当にもう観光に近いような話しかできなかったりとかもするので、まあ、移住して自分の人生がガラッと変わるわけなんで、うん、そこに何を求めてるのかっていうのを、うん、やっぱり相談を受ける側としても知りたいし、うん、やっぱり人と人との関係が都会より密になるので、そういったところで、うん、正直に言ってくれるかどうかっていうのが大事なんですよっていうふうに伝えたりもしますね。
そうですか、大事ですね、それは確かに。
私の親戚でですね、その不動産やってる人がいまして、はい、まあ、家を選ぶときに家を選ぶのではなくてライフスタイルを選んでるんだって、うん、言われたんですね、その例えば南米屋とか南海だとか、うん、なんかそういうことじゃなくてどういうライフスタイルをしたいということで、うん、まあ、それで選びなさいと、まあ、本当に引っ越ししてから、まあ、それはその通りだなと思いました。ようやくなんかこう理解できたっていう
そうですね、うん、はい。そして夏子さんのそのライフスタイルというものをちょっと、はい、夏子さんと再会をしたのは4年、はい、5年ぶりぐらいかな。
そうですね、前回がその、シーナード・ザ・ロケッツのライブの時にお会いしたのが最後
です、ね、そうですよね、はい、夏子さん東京にいたんですけど、うん、
はい、
シーナード・ザ・ロケッツ、
はい、
鮎川誠さんのバンドが富山でライブをやると、
そうです
いうことになって、で私がそれのオープニングアクトだったんです。
すごい。
でそれを夏子さんを富山で見たいと、
はい、
鮎川さんを見たいということでわざわざ連絡いただいてお越しになられたんですよ、
はい、すごいでしたか。
はい、だから鮎川誠さんつながりで、私もそうですし夏子さんも鮎川誠さん、シーナード・ザ・ロケッツもう大尊敬、もうリスペクトしてるんです。で今日収録しているのが1月31日なんですが、1月30日に鮎川誠さんがご病気でね、急逝されたということなんです。私たちもうショックで、もうびっくりして、もう鮎川さんのそういうことがあった次の日に鮎川さんのご縁で再会したのがまた、
そうですね、
再会したという、なんか鮎川誠の導きみたいな気しますよね。
しますね、
ほんと偶然なんですよ、ロックンロールの、
はい、
ね、もう今日も夏子さんはシーナード・ロケッツの T シャツ、
はい、
これかっこいい、
かっこいいところが見えない、
かっこいい、いい、
すごい、
かっこいいんすよ、
かっこいい、
ね、そう、鮎川誠さんっていうのは本当に立ってるだけでロックンロールな、うん、ね、もうギター弾かなくてもいいぐらい、
うん、
ね、もういるだけでかっこよかったですね。
そうですね、
でもそういう人いないですね、
いるだけで
かっこいいみたいな、う
ん、空気感がね、違いますもんね、
う
ん、
そう、映画の俳優さんとかでも別に演技しなくて もう映ってるだけでいいような人とかいるじゃないですか、ジョニー・デップみたいな人とかブラッド・ピットみたいな人とかね、うん、ああいうかっこいいアイコン、
うん、
だったですよね。ずっと僕は子供の時からずっと同じアイコンで、
うん、
で鮎川さん富山に来るから、
はい、
オープニング やんないとお話いただいて、
うん、
でさせていただいたら、もう、うん、鮎川さんは本当にロックンロール大好きで、
うん、
僕のバンドのリハーサルから本番も全部見てるんですよ、は
い、そうですか、
全部見てて、あ、お前こうだっちゃねとか、これなんなってやみたいな、でギター、僕鮎川さん黒いレスポールを持っててそのギター置いておられたんで、これもう子供の時から大好きだったんですよって言ったら、うん、弾けちゃう、
すごい
でガー弾いてた、触らせてもらって、その後も富山にお越しいただいた時はご指名いただいて、うん、あの時のバンド頼む、ヤンゴー君頼む、 でご指名いただいて。
すごいですね。
そうなんです。それでその時もその2回目の時、お前は前回この曲とこの曲と誰のカバーやってたよねって覚えてるんですね。あれはこうだよこうだね、うん、ほんとロックの話ばっかりな、うんうん、だそういう鮎川さんのなんかこう遺伝子的なものがね、うん、夏子さんにもあるなと思って、うん、
そうなんです。
そうなの。もうミュージシャンとしてやっぱりラモーンズってバンドがあるんです、
はい、
アメリカに、
はい、
US パンクのもう大御所もキング的な、
はい、
でそれのオマージュなんですよ ね、
すね、
ロマーンズが、はい、ロゴも、
はい、をこう逆にしたっていうバンド名だったんですけど、はい、
そうそう、この朝の番組でラモーンズの名前が出るとすごいことなんですけど、みんな聴いてる人はえラモーンズみたいな感じですけど、アルバム名もロマーンズの劇場、
はい
ね、ファストと同じラモーンズの劇場。
そうですね、ちょっと
ひねった
ひねってシアターの方の劇場にした。
あ
それはちょっとホームページの名前だったかもしれない。ロマンズの劇場どっちにしたかな。
ジャケは同じだったような感じします、はい、白黒 で、
あそうで す、 そうです
ピンク文字みたいなやつでロマンズね、
はい、
そうそうそう、
有楽町のね撮りに行きました。
あ、はい、それを出てて僕も買って、うん、そうなんですよ。あすげえと思って頑張ってと思って。
素晴らしいですね。
うーん、そんなミュージシャンで、その時はギターボーカルだったんです。
あ、そうなんです、ね、はい、ジョニー夏子ロマンという名前をにしてました。
それもまたなんか
かっこいい
かっこいいですね、
ジョニー・ラモン。
そうなんです。
いやでもこの番組聞いておられる年代の方、ラモンズ知ってる方多いと思いますよ。
本当ですか、
うん、ラモンズかよみたいな、ね、ラモンズと鮎川誠さんでね、やっぱり繋がっててね、あの偶然なんですよね、あのシーナイズパンクロッカーって、
はいはい、
それから僕シーナ&ザロケッツのシーナさんの名前取ったのかなと思ったら違うんですよね。
あ、そうなんですね。
シーナさんのシーナっていうのは悦子さんだったかな。
あ、そうですね、
ね、鮎川さんのおばあちゃんですね。鮎川誠さんってハーフなんですよ。
あ、はい、
でアメリカのお父さんの、お母さんがシーナさん、
うーん、
でそれをいただいて、
そうなんですね、
シーナって名前になられた時にラモンズがシーナイズバンクロッカーを出してて、お同じじゃんみたいなうん、そうなんですって。いろいろライブあった時とか、鮎川さんたちアメリカ行った時とかもね、ご交流がずっとラモンズね、
うんうん、そうですね、なんか中野サンプラザにラモンズが来た時の前座がシーナーのロケツだったっていうチラシとか、はい、コレクターズアイテムとしてこう、はい、見たりしますね。
そう、
は
い、なんかもうそれくらい日本代表するバンドで、
はいはい、
イギリスとアメリカのバンドのいいのが来ると、うん、オープニングはロケッツで、僕はエルビス・コステロさんのオープニングで出てるのが、はい、かっこよかったですね。そんな音楽の話をね、うん、もういっぱいあるので、ぜひ来週も、
来週も、はい、
はい、音楽のお話しながらいろんなお話を深掘りさせていただければと思います。
お願いします、
はい、というわけで最後今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、本日のゲストである山田夏子さんの好きなお言葉を紹介したいと思います。先ほど出ましたラモンズの言葉なんですけれども、 Too tough to die ということで、どうしてその言葉お好きなんでしょうか。
そうですね、私がそのバンドを始めた時にどんどんラモンズメンバーはなくなってしまって、実はあったんですけど、そういった言葉を残されていたので、もうなんか死んだんじゃないんだな、
うん、
みんなの心の中に残ってるし、
うん、
生き様っていう感じがすごくかっこよかったので、私はその言葉をすごい言い続けて、
はい、
まだまだできるぞっていう、自分の中に何かがあって出し切ってないぞっていう気持ちも入ってるのかなと、はい、
素晴らしいですね、まだまだできる、
うん、これディディ・ラモン、 ね、リリラモンはトゥタフダイ、
うん、
まあ、あのニュアンスとしては多分死んでる場合じゃねえんだよって感じですね。
生意気な感じです
ね、死んでる場合じゃねえんだよ、俺たちやることあんだよ、
なるほど
みたいな気持ちを持ち続けたいっていうことだったんですよね。
なるほどね、
うん、だからもっともっと生きようぜみたいな、
はい、
もっともっとポジティブにどんどんやろうぜみたいな感じじゃないですかね、はい、パンクロック絶対できますね、そう、うん、パンクロックってそういう感じなんですよね、うん、もっともっとやろうぜ、みんなも死んでる場合じゃねえよみたいな、そういうこと、
年取ってる場合じゃないみたいな感じ
ですね。そうそう、実際には年取っていくんですけど、うん、
はい、
全然あのその界隈のパンクの人はずっと変わらないですね、
うん、
みんなもう最後まで抗うみたいな感じね、本当そんな感じなんです。
はい、元気になりますね、
うん、そう夏子さんもその被害で生きてこられますので、
はい
はい、来週もぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
今週もトゥータフトゥーダイ名言を学びましたかっこいい。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺禄法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用、秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、3月12日日曜日午後2時から4時、射水市大門総合会館402-403会議室。テーマは関係ない人は一人もいない、白内障の少女と治療。講師は新生会富山病院愛センター長上田芳樹先生。入場無料でございます。お待ちしています。
はい、今週のゲストは射水市で活躍されるハンサムウーマン、射水市観光定住課移住コーディネーターの山田夏子さんにご出演いただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後芳明とい
ろんなでした。
また来週、
また来週。